小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日はヘリコバクターピロリ感染症における腸内細菌層の変化について、佐賀大学小児科診療准教授柿内俊彦さんにお話しいただきます。
佐賀大学医学部小児科の柿内です。本日は小児のヘリコバクターピロリ感染症、以下ピロリ菌と略しますについて、次に腸内細菌層について、最後にピロリ菌感染症における腸内細菌層の変化について話したいと思います。まず最初にピロリ菌についてです。ピロリ菌は1982年に発見された比較的新しい病原体でありながら、胃がんの原因菌として一般の方にも認知度は高い菌の一つです。本邦における小児のピロリ菌感染率は 5% 以下まで低下しており、また特に小児では感染者でも無症状であることが多いことから、小児科医のピロリ菌診療機会は限られます。一方、成人領域ではがん罹患率および死亡数とも3位の胃がんの原因であるピロリ菌に関する研究は進んでおり、診断法や治療法に関する進歩は都の感染症に引けを取りません。小児期の胃がんは大変珍しく、小児科医が胃がん診療に直接関わることはまずありません。ピロリ菌の感染は人では5歳までに持続感染が成立し、長い年月をかけて胃粘膜の萎縮が進行し、ピロリ菌感染者の 15% がいずれ胃がんを発症します。よって胃がんの原因は小児期からすでにくすぶり始めていることを小児科医も知っておくべきです。小児期に限らず、その子の成人期にまで責任を果たすべく、小児科医にとってピロリ菌に対する知識は必要不可欠です。次に腸内細菌層について解説します。人の腸内には体内に住む細菌のうちの約9割が住み着いています。その数はおよそ100兆個から1000兆個で、種類は約1000種類、重さにして約1キロから2キログラムと言われています。人の細胞数が約30兆個ですので、腸内細菌の数の多さがわかります。腸内細菌層に関する研究は、ここ数年で飛躍的に進んでおり、世界で発表される論文数は、ここ10年で30倍近い数となっています。皆様も便培養検査を実施されたことがあるかと思いますが、経験されるように培養法は多くが未知で分離培養できていません。基本的には培養法は食中毒菌を判別する検査で、常在菌のみ検出との結果を得ることがほとんどかと思います。そこで培養を介さない解析法が考案されました。検体から得られる DNA の中でも、細菌が持つ 16S リボゾーム RNA 遺伝子を PCR にて増幅し、菌種ごとに特異性の高い可変領域を次世代シーケンサーで解析することで、検体に含まれる細菌の種類や分布を解析する方法です。腸内細菌や口腔内細菌などの分布を網羅的に評価することができるようになりました。人の腸内細菌層は3歳までに決まると言われています。生後3から5日の赤ちゃんは、善玉菌であるビフィズス菌が腸内細菌層の 95% 以上を占めている状態です。その後、離乳期からビフィズス菌は減少し、3歳前後からは 20% 程度となり、腸内細菌層の環境は安定していきます。安定した状態は青年期も続きますが、老年期に入るとビフィズス菌が減少し始め、一方で大腸菌のほか、悪玉菌の代表格であるウェルシュ菌が増加することが分かっています。これは加齢に伴い様々な生理機能が低下する結果、食べたものが腸内に長くとどまり、腸内の腐敗が進行、それにより悪玉菌が優勢になってくるからと考えられています。脳腸相関は今では有名な言葉になっています。脳と腸は常に情報を交換し合い、互いに影響を及ぼし合う関係にあります。この関係を脳腸相関と言いますが、近年、脳腸相関に腸に住み着く腸内細菌層が関与していることが分かってきました。そして現在では、脳・腸・微生物相関という新しい概念に進化してきています。今では脳との関係だけではなく、メタボリックシンドローム、炎症性疾患、 免疫疾患、主要免疫などとの関連で腸内細菌層は無視できない存在といえます。このように重要な腸内細菌層とピロリ菌との関連について説明します。まずはピロリ菌と胃内細菌層についての説明です。空腹時の胃の中は胃酸のため pH1-2という過酷な環境であり、ほとんどの細菌は pH4.0 以下では生息できないと信じられてきました。1982年にピロリ菌が胃内から分離培養されてから、細菌の中で最も強いウレアーゼを産生するピロリ菌だけが過酷な産生条件下で生息できると信じられてきました。しかし近年 16S リボゾーム RNA による人体内細菌層のゲノム解析が可能になり、従来の培養法では検出できなかったさまざまな細菌が胃内に生息していることが明らかとなりました。またもう一つ重要なことは、胃内細菌層の構成には口腔内細菌が重要な役割を担っていることが示唆されていることです。ピロリ菌非感染の健常人の胃内 pH は 1.5 から3程度と強酸性化にあります。その一方で、ピロリ菌の慢性的な感染によって胃粘膜萎縮が進行すると、胃酸分泌が低下することで胃内 pH は中性化し、口腔内や下部消化管に生息するさまざまな細菌が生育可能となります。ピロリ菌感染後にまず活動性胃炎や萎縮性胃炎となる状態を、ピロリ菌優勢の細菌層 pH2-4、 そして腸上皮下性から異形成発がんと進行し、細菌多様性が大きくなる状態をピロリ菌非優勢の細菌層 pH4-7 と分類しています。ピロリ菌と胃内細菌層について考える際は、ピロリ菌による感染の影響と、ピロリ菌感染に伴う胃粘膜萎縮による胃酸分泌低下による胃内 pH を加味して考える必要があります。ピロリ除菌後の胃内細菌層の変化ですが、ピロリ菌優勢の細菌層の状態で除菌を行うと、除菌後には胃内細菌層に多様な菌層が回復してきます。それは胃内で優勢を占めたピロリ菌が消失し、他の菌が生息できる余地が生まれるからです。除菌後には胃内細菌層はピロリ菌未感染胃内細菌層と比較的類似する構成となり、ベリオネラ、ストレプトコッカス、フソバクテリウムなどの口腔内細菌層が両群に共通して常在するようになってきます。最後にピロリ菌と糞便を用いた腸内細菌層についての説明です。これまでいくつかの報告では、腸内細菌層がピロリ菌感染によって重大な影響を受けることが示唆されてきました。しかし成人での報告に限られており、小児では十分に実証されていませんでした。そこでピロリ菌感染が小児に及ぼす影響を、糞便を用いた腸内細菌層の点から解析した我々の結果を提示します。ピロリ菌感染群では非感染群と比較してアルファ多様性が高い結果でした。これはピロリ菌の感染により胃酸分泌が低下し、口腔内のより多くの細菌が死滅せず胃内を通過可能となり、大腸まで到達する結果であると考えられました。またピロリ菌感染群ではボディマスインデックスに比例し、プレボテラ属の相対占有率が高くなる結果でした。ピロリ菌感染は日本人の青年期の糞便での腸内細菌層に大きな影響を与えることが判明しました。またプレボテラ属は妊娠糖尿病や体糖の異常、生活習慣病との性の相関が指摘されており、成人の疫学調査で判明しているピロリ菌と2型糖尿病の因果関係の解明にプレボテラ属の関与が示唆される結果でした。ピロリ菌除菌後の腸内細菌層の変化ですが、ピロリ菌に対して投与される抗生物質は人の腸内細菌層を量的および質的に変化させることが知られています。ピロリ菌除菌治療に使用される抗生物質が腸内細菌層に影響を与える可能性があることは十分考えられます。そこで小児でのピロリ菌除菌治療における安全性の評価を、糞便を用いた腸内細菌層の点から解析しました。除菌前、除菌直後、除菌後2ヶ月の時点での同一人物での腸内細菌層を解析し、除菌直後には細菌層の多様性が低下した状態、ディスバイオーシスが認められるものの、除菌後2ヶ月後には除菌前の状態に ディスバイオーシスが回復することが判明しました。この結果は、後に報告された台湾からの大規模研究により裏付けされる結果となりました。また、除菌の際にプロバイオティクスを併用することで、除菌直後のディスバイオーシスが抑えられることも我々の研究で判明し、整腸剤の併用によるピロリ菌除菌治療が推奨される結果を得ることができました。以上、小児のピロリ菌感染症と胃内及び腸内細菌叢について話をしました。最初にも述べましたが、ピロリ菌は胃がんとの関連で、小児科医にはとっつきにくい印象を持つ方が多いかもしれませんが、ピロリ菌に関する知識は、子どもたちの将来にも影響する問題であるとの認識を小児科医の中で共有できればと思います。
ヘリコバクターピロリ感染症における腸内細菌叢の変化について、お話は佐賀大学小児科診療准教授柿内俊彦さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。